ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ、今週は柏崎市でこの週末28日29日の土日に開催されます、ドライブにおすすめのイベントをご紹介してまいりますよ。お話を伺いますのはイベントの実行委員長徳間康則さんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、第3回柏崎クラフトフェア in 夢の森というイベントだそうですけども、はい、どういったイベントになってるんでしょうか。
そうですね、全国の工房作家さんをこの柏崎に、招いて、130名ほどおいでになるんですけれども、いろいろなジャンルの方がおりますので、その方たちに、即売会
お、
でその即売をしながら作家さんの作ってる思いや、それからユーザーの声を作家さんに届けると、両方の意味合いがありましてね、コミュニケーションを取りながら、買う楽しみ、それから作った方の喜びみたいなものを感じてもらいたいと思ってます。
どんな方々だったんです
か。そうですね、陶芸をやってらっしゃる方、木工をやってらっしゃる方、からガラス、金属、その辺の方がだいぶ多いジャンルですね。で珍しいのは革ですとか、それから紙ですとか、それから絵を描いたりする人も、書を描いたりする人もおりますので非常に多彩な内容です。
見てるだけでも、
そうですね、
1日終わっちゃうぐらい、
好きな方は多分2日連続できたり、
でしょうね、
1日で見切れなかったとかいう方もおられますのでね。
展示販売なんかもお話出ましたが、我々行って体験できたりすることもあるんですよね。
そうですね、体験のコーナーをお持ちになっている作家さんもいるし、実演を見せている作家さんもおりますので、体験ができるところへ行けば非常に、リーズナブルな金額で体験ができると思います ね。
で今我々徳間さんの工房にお邪魔させてもらってるんですけど、何工房っていうふうに説明すればいいですかね。
そうですね、ガラス工房っていう言い方が一番当たってるんですが、そういう言い方をするとどうしても吹きガラスの工房を想像されるんですけれども、私のところではその耐熱ガラス、もともとはその理化学の実験道具を作るガラスを材料にしてやってますので、バーナーで火をつけて、その火の熱でガラスを柔らかくしたり、膨らましたりとか、そういうことを加工するのが得意な工房になりますね。
ちょっとなんか出来上がった品物とか見せてもらってもいいですかね。
どうぞ。
すみません。
耐熱ガラスはその電子レンジやオーブンに入れて使うことができますので。
そうなんすか。
こういうグラス一つにしても、例えばオーブンでプリンを焼いたり、蒸し器で茶碗蒸しを作ったりとか、そういう違ったその使い方をこうしても、コップだけじゃなくて調理器にもなったりということで、いろいろな使い方は使い回しができる。
便利だな。想像以上に軽くない？
本当だ、確かに軽い、蓋もすごい軽い。
軽いけどすごいしっかりした感じなんですね。
この軽さは何でかというと、要するに、温度の差に耐えなきゃいけない。分厚くすると外側と中側の温度の差が出て割れるんですよ。そういう意味合いで全部同じ厚さで、だから持った方がプラスチックじゃないっていう方が、
そうそう、プラスチックの感じなんだよ、持った感じが。
そうですね、今たまたま伊勢志摩サミットがあるじゃないですか。あそこに和茶急須って、日本茶をやる急須と3種類がこのティーポットと行ってるんですよ。
サミットに、
サミットの
徳間さんのやつが、
メディアセンターの中にカフェがあって、そこに今出店して。
うっそマジっすか、すげえ。では今度はイベントの方にも参加されるという田辺工房、田辺さんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これ我々今体験させてもらえるっていうのは何をやるんですか。
ですね、地元の木なんですけど、地元のイチョウの木というのを使ってスプーンを作ってもらおうという、体験です。
これもあらかじめちょっと型が、
もう型がもう何ですかね、最後の仕上げの 2,3 歩手前ぐらいで、止めてありますんで、これをやってもらおうかなということです。
ありがとうございます。 どんなしてやればいいでしょうか。
まずはですね、まあ、ここの角が削った角が出てるんですけども、なるべく力強く落としていくと、
結構
あの力いい音がするぐらいまで、まあ、やっていただこうかなと。
ああ、わかりました。
はい、ここからもうすごい変なの作ってもらっても、たまに子供はもう思いっきり削りすぎて、思いっきりここがこう湾曲したやつを切ったりとか作ったりとかする人がいます。
意外とこれでもイチョウの木って削りやすいというか。
そうですね、
あんまり硬くないですね。
楽しく削れる木というか、で使ってる時もあのやっぱりイチョウの木の油がすごく強いので、カレーとか使っても全然染み込まないですし。
そうなんですか、
はい、これ時間忘れる、
はい、そうですね、あの子供はすぐ飽きちゃうんです。大人はいつまでも帰らない
っていうそうなんて親父往生際悪いんですよ。でここでいいのにっていうのがまた少し気になったりするんですよね。
そうなんです、
ちなみにあの本番でもこれはできるんですよね。
はい、できます。
これいくらぐらいで体験できる
んですか。1回1000円で、はい、
まあ、でもお土産持って帰れると思えばね。
そうですね、でその体験する、まあ、時間も一応その中にも含まれてるかなと思うので、はい、どうでしょう、だいぶいい感じですか。
ずるっとしてきた。
いいですか。
はい、
次も、まあ、これが最後の仕上げなんですけど、これもやっぱり同じく磨いてもらうんですけど、ちょっと光沢が出てる。
あ、ほんとだ。
ちょっと触ってみてください。
おい、
お
で、これを全体的にこれをかけてもらうと、そのこの表面がもっとテカテカになる。
楽しくなってまいりました。
あ、こっち
あ、こっちか。
これはもう、これが最後の仕上げなので、これをなかなかやめない大人がいるんですけど、どんどんやっていただく。
わかりました、はい。あ、これね、これはやめなくなるわ。
面白い。
これはやめなくなるよ。
で、ここまで来てたまに気に入らない方は最初に戻る人もいる。
わかる。わかる。
もう一回こっちから戻る。
ここがとかね。あるね。
また行くんだ。
よし、じゃああとは柄の部分をお願いします。はい、
なんかこう爪を磨く作業になんかすごい似てるなと思って。
それはたまに女性の方が言われます。
おお、
いいっすよこれ
いいっすね。こんなもん
ですね。最後の仕上げなんですけど、はい、これにあのこのオイルを塗るんですけど、これは口に入れても全然大丈夫な、はい、オイルなんですけど、どうしましょう。ちょっと手が汚れるんで私が塗りましょうかね。
あ、お願いしますか。
はい、
かわいい。
かわいい。
でこれで完成です。
うわあ、はい、素晴らしい。これと同じことを、クラフトフェアでできる、はい、ということですからね。これは親父帰らないよ。帰らない。ですね。あ、じゃあ最後実行委員長の方からあのラジオ聴きの皆さんに何か PR をお願いしたいと思いますが、
今度の土日の柏崎、クラフトフェア、皆さん楽しみにしてお出かけいただくと我々もやりがいがあると思います。よろしくお願いします。
はい、
まあおそらく子供さんたちよりも親御さんがはしゃぐイベントになるかと思います。ぜひ皆さんも遊びに行ってみてください。ヤンキマレポート、今週のヤンキマレポートはこの方の登場です。
はい、ネクスコ東日本総合企画課の岡 P です。日頃から高速道路をご利用いただきありがとうございます。ネクスコ東日本ではウェブで当たる巡ってもらえる佐渡金銀山世界遺産登録応援キャンペーンを実施しています。キャンペーンの内容は2つ、
2つあって、じゃあ1つ目が、
はい、スマホから応募できるオープン形状です。簡単なアンケートにお答えいただきご応募いただくと、佐渡のブリカツ丼 PR キャラクターのブリカツくんに会える佐渡島一泊二日の旅が抽選で3組6名様に当たります。
おー、いいじゃないですか。
はい、ホテル大佐渡の宿泊代、カーフェリー乗船代、普通車1台分の高層代などが含まれています。
で2つ目が、
はい、佐渡島と高速道路をめぐるスマホスタンプラリーです。佐渡金山などの佐渡の観光施設4カ所と高速道路の SAPA をめぐってスマホ上でスタンプを集めてください。スタンプ2個で3箇所として先着1000名様にドラサドくんのぬいぐるみをプレゼントします。
ドラサドくんのぬいぐるみ作っちゃった。
これです。
はあ、サドが運転してるみたいな。
はい、ドラサドくんです。
持つならこうだね。
はい。あとはスタンプ5個集めるとコンプリート賞として佐渡特産品変人もっこのソーセージ4種詰め合わせを抽選で30名様にプレゼントします。あ、
変人もっこも美味しいからね。
はい、
はいはい、これってあの期間はあるんでしょ。
はい、8月10日まで開催していますので、高速道路を利用して佐渡の旅行を楽しんでみてはいかがでしょうか。
はい、はい、詳しくはドラサドで検索。
はい、
はい、以上今週のヤンキマリポートでした。